Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。寒い毎日が続いておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日3月11日ですね、東日本で大きな地震があった日です。こう、日本に住んでいると地震にはね、会うタイミングっていうのは必ず皆さんに訪れるのかなと思うんですけども、私も学生時代、高校生の頃ですね、阪神淡路大震災を経験しています。こういう自然災害があると、なんかその中でも生きているということがすごく奇跡的なことなのかなとも思います。そして今日ゲストで来ていただいている方なんですけども、学生時代からの友人なんですが、お互いそういう災害を経て会うことができて、そしてまたこうして時を経て日本中でいろんな災害が起こる中でも元気にやっている、そういうのをね、嬉しく思っております。この後登場していただいて、ゆっくりと話をしたいと思います。どうぞ最後までお聞きください。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。はい、本日のゲストは暮らしを虹色にするお片付け、国光明子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
明子も登場、はいね、なんかこのお片付けを仕事にするっていうのを聞いた時から、うん、ラジオどうってね、ずっと言っててね。
そうやね。でもちょっとなかなか勇気が持てなくて、ね、なんか声をかけて、今回声かけてもらうまで、うん、どうしよう、出たいけどでもちょっとって思いながら過ごしてて、ね、うん、
人前で喋るの苦手って言いながら、え、なんでお片付けセミナーとかしてるやんってずっと思ってて、
そう、
でなんかね、喋ることを今年はもっと鍛えていかなきゃって書いてたから、うん、え、ほんな喋ろうと思って読んだんやけ
ど、そう、多分でも純子のラジオじゃなかったら、うん、いやそんなん無理ですって絶対断ったと思う、
うんうんうん、だね、大学、うん、なんか18の時に出会って
ね、
もう、あ、何年経ったか数えんとこか、が2回回ってるんか
2回だ、1回半ぐらい、
いや、ちょ、2回
ほら、2回やんかえ、そんなに経つんや、
そう、
ほんま、
ね、で、当時私は実家兵庫県の三木市に住んでて、で、あきこは姫路か、
うん、うんとね、大使町って
言ってる、大使町に住んでて、うんうん、でその後、まあ、卒業して仕事して結婚して、うんうん、うちの実家の近所にね、今、
そうなんよ、たまたま、
ね、
うん、車で10分ぐらいのところで、
ね、本当に近くで帰るたびにちょこちょこ会ったりとかしてたんだけども、うんうん、子育てをして、
そう、私はあの、うん、ちょっとね、あのすぐに妊娠して出産を機にお仕事を辞めて、うん、ずっと専業主婦を、うんうん、してて、何年ぐらいかな、もう12年、12年、12年 江戸が一周回るぐらい、それこそ、うんうんうん、そうだね、専業主婦をしてて、
ね、であこのまま多分あいいお母さんで行くんやろうなって、うん、あ、キコがお母さんやってみたいなところからスタートして
まあまあまあ、
うん、やったんやけど、うん、なんかこう仕事をしていこうと思う。
そう、そもそも私、うん、お片付けのお仕事をしようと思ったわけじゃなくて、うん、最初から、
うんうん、
ただなんかあの子供の子育てが落ち着いてきて、うん、あの下の子があの幼稚園に入った、で時間ができた、うん、そしたらあのやっぱりあの収入も欲しいし、うん、私どっか役に立ちたいなと思って仕事をしようと思ったんやけど、うんうんうんうん、あれと思ってこのままやったら、うん、なんか仕事して、うん、家事して、うん、育児したら、うん、家事回らへんくなるんちゃうかなと、
うんうん、
でなんかその働くっていう、うん、その理由もやっぱり家族で楽しい時間を過ごして、うん、豊かに過ごすために働くのに、うん、私が働くことで、うん、家の中ぐちゃぐちゃになって、うんうん、家事が回らへんようになったらこれって本末転倒やなって思ったよね、うんうん、最初、
うんうん、
でなんでやろうと思って、うん、これなんで回らへんと思うんやろと思った時に、うん、家が片付いてないと、
うん
うん、これは家が片付いてないくって、うん、探し物も多いし、
うんうん、
なんかついついもう家事とかも溜めちゃって、うん、もう山盛りになるまで、
うんうんうん、でも
なりそうやから、うん、そうでそれやったら結局、うん、仕事してなんか楽しい時間を過ごそうと思ってても、うん、家におったらイライラするから、うん、それはどうにかしたかった、
うんうん
うんうん、
なるほどな。そう
で片付けよう私はしようと、
うんうんうん、
片付けの仕事をしようと思うんじゃなくて家の中を
自分の家を片付けようって働きに出た時に回るように家を片付けようっていうところがスタート。
そうそう、
うんうん、
で片付けようと思ったけど、うん、さあ子供が幼稚園入りました、
うん、
で幼稚園3年間あるけど、うん、まあ3年待ったら余裕で片付くわと思って、うん、思ったけど、うん、気づいたら2年経ってしまって、
うん、
あれなんか時間あったら片付くと思ったけど片付かへんわ、うん、って思って、
うんうん、
で冷静に考えたら、うん、ちょっと待ってどっから手つけたらいいかも分からへんし、
うんうん、
なんかもう積もり積もった敵が大きすぎて、
うん、
どっから戦っていったらいいか分からへん、
うんうん、いやでもほんまにそうやと思う、
うん
う
ん、
あの片付けたいし、うん、すっきり過ごしたいけど、うん、どこからどうやってって おかしい。うちもう引っ越し、うん、してね家建てて引っ越した時に、うんうん、きちんとしたはずやのに、
うんうん、
もう一回戻りたいもんねそこにもう一回やり直したい
そうやねちょっとね私ねこれは言ったら多分、うん、これはちょっと炎上しそうやけど、うん、もし芸能人やったら、うん、これ家火事に ならへんかなと思ったことがあってこれ燃えてしまったら、
うん
もうリセットなるから片付け死んでもいいし、うん、好きなんだけど揃えて、うん
ね、また新しいでゼロからできるもんね。
そうそうそうなんか火災保険とか出るしとか、うん、そんな風に実はそんな危険なことをちょっと思ってたんやけど、うん、いやでも考えてもそんな家燃やすわけにもいかへんし、
う
ん、
そうそう
引っ越すわけにもいかへんから、うん、じゃあどうしようと思って、
うん
うん、でその時にたまたまなんか整理収納アドバイザーっていう資格があることを知って、うんうん、で考えたら片付けって習ったことないよなって、
うんうんうんうん本当、うん、なんか小学校低学年の時にお道具箱なんか片付けなさいぐらいしか、
う
ん、
そう
ね
でも片付けなさいって言われても、うん、片付け方をこんな風にって、
うんうんうん、
誰かに教えてもらったことはないから、
うん、ないない
ちょっと待ってで一回じゃあ、うん、もう見えない、うん、見えないというかその大きすぎる敵をと戦うために、うん、ちょっと学んでみようと思って、うん、アドバイザーの
なるほど
そう勉強を、
うん
うん、しました
でじゃあそうやって自分が片付けをしていく中で、うんうんうん、同じように困ってる人をサポートしていこうっていう方になったってことよね。
そういやね、うん最初は全然本当にそんなことはなくて、うん、自分のことしかやっぱ自分を片付いたらちょっと社会に出ようかなって思って一生懸命片付けてたから、
うんうんうん、
最初はそんな風に思ってなかったけど、うん片付けていくうちに、うんま、片付けにすることによるメリットももちろん感じたし、うん、その一人でこの家中を片付けるって結構大変やなって、
うんうんうんうん、
そう誰かが追ってくれたら、
うん、
もうちょっとはかどるのになとか思って、
うんうんうんうん、そうやね、うん、相談する相手おらへんもんね片付けってね
そうで褒めてもらわれへんし、
うん、
確かにそうすごいアピールはするけど、うん、旦那に、
うんいやね、
そう見てみてみたいな、
うん、
見てみて、
うん、
みたいな、なんか
そんだけみたいな、ね、そう、何が変わったんぐらいの、
そう、ね、そう、使いやすくなったねみたいな、なんか、うん、あの棒読みの返事しか返ってこないから、
はいはい、頑張ったねみたいな感じだもんね、
うん、そうそうそうそう、
それは確かにそうやんね。で、自分は生活しやすくなったらよかったって思うけど、うんうんうん、でもそこで終わりやもんね。
そう、まあもちろん家族も生活はしやすくなってるんだけど、うんうん、やっぱりあのなんか変化って人にとってストレス、
うん、
ある意味、
うんうんうん、まあ、それはそうだと思う。
あのたとえ使いやすくなったとしてもストレスだから、うんうん、すぐにめっちゃ使いやすくなったわありがとうってとは言ってくれへんくって、
そっか、うん、今までやったら手伸ばせば取れたものがどっかに綺麗にしまわれてると、
う
ん
う
ん、
あ、そうやね、
っていうのもあるよね。
とか、うん、そうやね、やっぱちょっとでもやっぱり収納の方法が変わってたら、うん、家族にとったらあれここにこうやったのにって使いやすくなってる、
爪切りどこ行ったみたいなことにもなるもんね。
そうそう、使いやすくなってるはずやけども、うんうんうんうん、ちょっとやっぱそういうストレスがあるからすぐにはめっちゃ良くなったと言って、うんうんうん、なかなか言ってもらいにくくて、まあ、ちょっと時間差で、うん、そういえばすごい分かりやすくなったよねとか、うんうん、そういった言葉もらえるけど、う
んうん、片付けた直後の自分の達成感と一緒に生活してる家族の反応がずれるってことか、
うんうん、そう、やっぱりあのタイミングがちょっと、うん、ずれるかな。
なんか頑張りがいないよね
そう、だから私はちょっともう、うん、利用したことがあって、うんうん、あの SNS、うん、インスタグラムで、はいはい、ちょっとあの褒め誰かに褒めてもらいたいと思って片付けましたってことはやってた。
いやでもね、そうインスタ、あちこのインスタを見てると、うん、なんかすごい等身大でね、
う
ん、
ありがとうございます。
お片付けの人って、うん、いやもともとピカピカのとこやからそうなるんやろって思うけど、いやビフォーのこれ晒すんや自分の家みた
いないやもうこれはでも誰かきっと同じ人がおるかなと思って、うんうん、私だけじゃないよねきっと、
うん、いやめっちゃ、うん、あそうそうって思う、うんうん、そういう片付けることを教えるアドバイスをする仕事をしてる人でさえこんなこと困ってたんやって思うと、うん、
そう、そこはでも売りっていうか私の、うんうん、もともと片付けられなかったから、うんうんうん、その気持ちが分かるというか、うん、そんなにやっぱりお片付けの人を呼ぶってめちゃくちゃ緊張するとね、
呼ぶためにまず片付けようみたいな。
でもそれはやっぱ言われる私は、うん、そうそうそう、知ってる人あれやけど知らない人からしたら、うんうんうん、あの片付けに来てほしいけど、うん、その前にちょっと綺麗にしてから呼ぶわっていうのは、うんうん、ほんまにもう10人中8人ぐらいの人が、
うん、いやでもそういうと、うん、なんか人を家に入れるって、うん、あのやっぱりちょっとよそ行きな顔したくなる
でしょ。そうだね、そう、
分かる、うん、多分そういうのをお願いする人って自分で片付けれないコンプレックスがあるから、
うん、そう、
外から見たら、うん、いやこれぐらいっていうものでも自分の中ではもう絶対見せられへんみたいな、
そうそうそうそう、そうそう、だからみんななんか結構、うん、散らかっとってごめんなとか、うん、こんなんでごめんなって言って見せてくれるけど、うん、いやうちの前のあの謎のいろんなものをあの家より綺麗けどなとか思ったり
ねえ、でも本当にそう、うん、やっぱりそのねアドバイザーっていう人が来るっていうだけで、うん、この人たちは片付けのプロだからこんなみっともないのを見せたらなんやねんこいつって思われへんかみたいなのは、
そうそうそうそう、
あるよね、
そういうのがあるかなと思って、うん、あえて、うんうん、ちょっとそう私もこうだったから、うんうんうん、もう安心してさらけ出してくださいねっていうのをアピールっていうか、うん、そういうのをお伝えできたらいいなっていうのはいつも思って発信はしてる、
ね、ゴミ箱の上に輪ゴムが乗っかったままとかね、
うん、そうそうそうそう、
出すんかこれみたいな
ゴミ箱がちょっと汚れて半開きとか
いやでもなんかその等身大があの昔から知ってるから、
うん、
あきこらしいなってすごい思って、あなんかいいなって、それをでもさらけ出せるってすごいことやと思うよね。
あそうなんかな、うん、
そこを見せれるっていうのは私はすごいなと、う
ん、本当に、
うん、ねえ、とは言いながらね、まあ、いろいろ大変なこともあると思うんだけども、その前にちょっと一曲曲を挟みたいんですが、
はい、
一曲持ってきてってお願いしたら私たちが出会った頃の、
う
ん、
そう、
しかも
です
私たちと同い年のアーティストさんの
そう、あの私たちの同級生のカリスマ
曲紹介をお願いします。
安室奈美恵さんのスイートナインティーンブルーズです。
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
は暮らしを虹色にするお片付け国光明子さんをゲストにお送りしております。後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
19歳か。
そう、私たちも安室ちゃんがこの曲を歌ってた時は私たちも19歳
間違いない。
そう、めっちゃ懐かしい
何してたっけ19の時。
何してたっけ。
大学の1回の終わり
ぐらい
か、ね、2体制とかやん ね。
よくみんなで遊びに、
ね、行ってたよ
ね。なんかカラオケ行ったり、
うん、ご飯食べてカラオケ行って、
うんうん
うん、ねえ、
うん、
懐かしいな。まだポケベル、
ポケベル
の頃で
ポケベルだった。
そうで、講義が終わって、うん、早く終わった子が、うん、食堂で席取って公衆電話からこう、うん、
あ、そうそう、うん、公衆電話に行列ができとった。
そうそう、米に
そう懐かしい。それ誰が分かるんやろ。
分かるよ、同世代が聞いてるから。みんな分かるから。米に分かる。
大丈夫、
数字だけやった人たちも聞いてるから大丈夫。
大丈夫か、大丈夫
ねえ、って考えたらすごい時代は変わってて
ね。倍ぐらいの時が流れて、
いや倍以上ね。
ね、
ね、うん、で、まあさらになんかほら、物がどんどんこう世の中に増えていってるじゃない。
そう、あの100均とか300円均一とかね、うんうん、あと、うんうん、お洋服とかでも、うん、プチプラのお洋服がすごい増えてて、聞いたところによると、うん、もう若い子とかやったら、うん、もう使い捨てぐらいの勢いで服を消費してるっていうのは聞いたことあって、
ね、うん、でそういう時代になっててね、あの、うん、同じ金額で服が2着3着買えるようになってるけど、
う
ん、
そう、
我々の世代は使い捨てはしないから
それで
溜まっていくまた
そう、だから簡単に物が、うん、あの入ってくる時代かな、
う
ん、本当にそう思うと思って、うん、からその私たちの親とのすごい世代のギャップがすごい感じてて、うん、親世代とか私たちが受けてきた教育っていうのは、うん、物は大切にしなさい、うん、でイコール物は大切にっていうか捨てたらあかんっていう、うんうんうん、ね、そういう風に教えられてきたけど、うん、やっぱ今の時代はちょっとそれは変わってきてて、うん、もう物を大事にって何って考えたら、うん、物を使ってあげるっていうことだよね。
なるほどね。
そう、うんうんうん、
そうか、そう使う、
そう、どうかで使ってないものを家に置いとっても、
うん、
大切に、それってほんまに大切にしてるって。
ああ、そうやね、うん、ちゃんと使ってそのものの役割を全うさせてあげるってことか。
そうだからもし使ってないものが置いてあるんであれば、うんうん、もその必要な人に譲ってあげるとか、
うんうん、
まあね、もうちょっと手放して、うん、今使ってるものを使いやすく大事に、うん、こう服とかでもぎゅうぎゅうに詰めてたらやっぱりシワがいったりとかぐちゃぐちゃになるから。
そうや、ね、あれ、うん、こんな服あったっけとかね。
そう、だから俺そう同じようなもの買ってきたりね。
そうでも着るのは、うん、同じ服しか着てないよね。
そう
だから着てない服がクローゼットの半分ぐらいを占めてて、みたいなことに
お片付けしましょう
なっていくで、
うん、
ガサッと捨てたはずなのに何年か経ったらまた同じことになるよね、
うん、そう。でもそれ私も繰り返してたんやけど、
うん、
もうちょっとこれはもうマイルールっていうのを決めることに、
うんうん、
そうしたらすごい楽になるってことが分かって、
ね、
うん、なんか窮屈なイメージあるんやけど、うん、マイルールとか、うんうんうん、そのマイベストとか、うん、これが私の数とかいうのを決め、うんうんうんうん、窮屈な気がするけど決めてしまったらもう迷わへんから、うんうん、かえってなんていうの、溜まっていくことがなくなるから、
うん、
いい感じでこうぐるぐる循環していくし、使ってない服がない、
いい家で片付けをすると、
そう、
ああ、あれ捨てたんやったみたいなことが起こる
それも
ない、あ、捨てたみたいな、ない
で、どうでもいいものが残ってるみたいな
あるあるある。そうか、そう、けどね、うん、自分の生活をこう、うん、すっきりさせるために、うん、仕事を社会復帰しやすくするために始めたお片付けをね、うんうん、気づけば仕事にしてるわけじゃない。
そう
そこって自分の中でなんか葛藤とかってなかったの、
う
ん、
葛藤ね、やっぱり私、うん、あのずっと専業主婦で家にいて、うん、でその人が、うん、あの ま、普通にパートに出るとか、うん、普通に会社に就職するっていうだけでも結構なもう勇気がいったよね、うんうん、なんかの、うんうん、やっぱ社会から孤立してる印象があって、うん、やっぱり、うんうん、そこをさらに飛び越えて、うん、自分で仕事をほんまに私するん、うん、って社会もよく知らんのに、うん、できるんとか、うん、それはすごいあったのと、うん、やっぱり自分の顔を出していかないといけないとか、うんうん、自分でこうお仕事につなげるような行動していかないといけない、うん、そんな私顔を出したり名前出したり、うん、そんなんして大丈夫とか、うんうん、すごいそこは、
うん、それでもやるってなったなんかこうきっかけってなんかあった
？スタイルだでも、うん、でもその分多分、うん、それだけ片付いたことで、うん、家の中が、うん、風通しが良くなって、うんうん、これをみんなに体験してほしい体感してほしいっていう思いが強かったからちゃうかな。
なるほどな、
うん、多分ね結構、うん、今の女性ってすごい忙しくて、うん、仕事して、うん、家事して、うん、育児して、うん、キーって多分なってると思うよね、うん、忙しいって
一番手抜くのは家事やからね、
う
ん、
そうそうそう、
で子供いたら育児絶対せなあかんし仕事もせなあかんし
そうなったらキーってなった時に、うん、もうどう、まあ、手抜くというかその、うんうん、その部分に手こう入れたら、うん、ちょっとゆとりができるんちゃうかなと、うんうんうんうん、ゆとりができたら、まあ、家族関係も良くなったりとか、うん、もうその育児家事、うん仕事だけで精一杯やったところに、うん、ちょっと自分の趣味ができるようになるかなとか、うんうんうん、そうなったら多分私は女の人が笑ってたら世界は平和になると信じとって
間違いない
そう、うん、だからなんていうすごいもうめちゃくちゃ大きな話だけど、うん、もうこれは世界平和につながると、
うんうん、でも本当そうだと思うなんか探してるものが見つからなくて、うん、自分がイライラして、うん、でその散らかした原因を作った子供にこう、うん、片付けなさいって
そう
やってしまうと、うん、それを見たお父さんが、うん、そんな怒んなとか言い出して
そうでも喧嘩の原因にはなるから
ね矛先旦那みたいなね
そうそうそうそうそう
でもそれが片付いてたら、
うん、
ねスッと見つかるやろうし
そうスッと見つかるし例えばやけど、うん、もうあのママが熱を出しました、
うん、
でちょっと家事をお願いしたいって言った場合に、うんうんうんうん、旦那さんにお願いはしやすくなる、うん
あ
どこに何があるか誰から見ても明白であればこうこれをこうしてねって
うんあ確かにそう、
うん
うん、自分にしかわからないマイルールでしか片付いてなかったら、うんうん、頼めないもんね
そうそうそうそう、うん、だから家事の負担を自分だけにこう留めておかずにまあちょっと子供がちょっと大きくなってきたりとか、うん、ご主人とかでもちょっと割り振ってま、すごい大変なことやってやってくれへんけど、うんうん、あちょっとこれやるだけやったらいいよみたいな家事のハードルを下げるためにお片付けをちょっと私は進めていきたいなと思ってて、
うん、なるほどなそう言われたら確かにそうかもしれないね、
うん
うん、いやちょっとお片付けただ綺麗になるだけじゃないね
そうだから家族関係も良くなるし、
うんうんうん、
いやこれは世界平和につながります
いやでもいや本当にそれ言っていいとも世界を平和にするお片付けぐらいでいいと思う
変えようかな名前も暮らしが虹色じゃなくて、
ね、暮らし虹色っていうのは本当にこうなんか家族を大切にしてる感じがしてね
そう、
ね、
そう
で明子にこうそのお片付けをちょっと相談したいなとか、
うん、
そうで結構なんかちっちゃいミニセミナーみたいなのやってる
あそうそう今ねうん、あの仲間ができて3人で熊の森お片付け学校って言って3人でチームを組んでて、
うん、
そのチームで、うん、あの神戸市西区のカフェで、うん、あのお片付けセミナーを行ってます、
うんうん、それを行きたいとか情報見たいっていう時は、うん、どうやって検索したら
いいんですか？あ、私の名前で国光明子で検索してもらったら、はい
ひらがなでね
そうですひらがなで検索してもらったらインスタグラムかなんかブログや何々なんかにつながるので、
はい、じゃあそこで情報を見て、はい、ということですね、はい、いやでもなんか本当にびっくりあきこが自分で仕事してるって思ったけど、うん、話聞いてたら、うん、なんかそのいいものを伝えたいっていう、
うん、
そのね気持ちとかってあ学生時代と変わってへんねんなとは
そう思いましたちょっと溜めてました エネルギーを、
ね、いやもう充電して今からまだまだね、うん、あと25年ぐらいは余裕で働けると思うので、
うん、25年、
あ、まだまだ若いと思う。生きるでしょ、
うん、まだまだ若い、ね、
ということで共に頑張っていきましょう、うん、はい、ということで改めまして今日は暮らしを虹色にするお片付け、国光明子さんをゲストにお迎えしてお送りいたしました。どうもありがとうございました。FM ギグ小山純子のラヘラジ、この番組はね、小中の同級生とか高校の同級生とかも出てもらったんですが、初大学の同級生出てもらいました。ちょうど時期的にもね、3月から4月年度の変わり目でこう生活が変わる人が、例えばね、進学で出ていくっていうのもそうかもしれないし、お仕事の環境が変わるとか、お母さんが仕事しだすとかっていうタイミングあると思いますので、予備校に自分で頑張るよりもまず先にルール作りを一緒にねしてもらえるプロに相談をしてみるのもいいのかなと思います。ぜひ国光明子名前で検索をしていただいて、神戸市西区の方、まあ、西区だけじゃなくてもね、近くの方は行って等身大のお片付け整理収納っていうのを一緒に考えてもらって、少しずつ風通しのいい家を作っていただけたらいいなと思います。私もちょっと家さらけ出してやってもらおうかななんて思っておりますが、やっぱりスキッとした暮らしをねしていきたいなと思っております。ということで、この時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。